聖書を開きます。今朝の、聖書の箇所はヨハネの黙示録5章です。新改訳聖書新約481ページ第2版ですと442ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの黙示録5章1節、また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、7つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが大声で振れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くにものにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。さらに私は見ざ、そこには4つの生き物がいると、長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。子羊がは近づいて、御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。彼が巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。また私は見た。私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また、四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。今朝この聖書箇所より、ほふられた子羊はと題し、近藤芳也牧師がメッセージいたします。
時々この礼拝の中の説教の中でも引用をしておりますけれども、イギリスでですね、もう召されたスポルジョンという大説教者と言われるですね、 牧師がいました。そのスポルジョンが議論ということについてこんな一つのですね心得を語っているんですね。議論の場において杖が曲がっていることを知らせたいならばまっすぐな杖を横に置くので十分だというんですね。その人が持っている杖が曲がっていること、それをですねまともにあなたの杖は曲がっていますよとこう伝えたとしても、いや自分の杖は曲がってないとも思い込み言い張る人に対してはどれだけこう口で説明をしても難しいというんですね。無駄だというんです。でも杖が曲がっていることを知らせたいならばその横にまっすぐな杖を置けばいいというんですね。まあ、これはただのですね議論ということに限らずこの世にあっての私たちの在り方ということのですね真実を表しているように思うんです。私たちは地の塩、世の光として生きたいと願うものです。そしてそれぞれの場に使わされているものです。もちろん言葉を持って証をし続けること、このことは大切です。でも同時にまっすぐな杖としてイエス様に従うことの幸いを、神様の義に生きることの祝福を表し続ける、これはですね言葉と同じように、いやどれだけですね言葉があったとしてもそれに伴わない自分であるならば全くこう意味をなさなくなってしまいますから、言葉以上に重要だということもできるかもしれません。杖が曲がっていることを知らせたいならばまっすぐな杖を横に置くので十分、まあ、それはですね同時に私たち自身に関しても言えることだと思うんです。私たちはですね自分の中にある杖、さまざまな価値観ですとか思いですとか行動、そのようなものが曲がっているということになかなか自分では気づけないものです。でもそんな私たちを照らす聖書の真理の光、御言葉の光に照らされるときに、私たちは自分の罪深さや不完全さ、愚かさ、弱さというものに目が開かれていくんです。イエス・キリストというお方が見せる愛の深さの前に、私たちが持つ愛というものがどれだけ限定的で、そこの浅いものであるかということが明らかにされていくんです。私たちはこの聖書の御言葉とイエス・キリストというまっすぐな杖、このまっすぐな杖の前に自分という杖の曲がり具合をいつもいつも確認させられていくものではないかなと思うんです。昨年度に続いて今年度も私たちが掲げます、この教会で私たちが掲げますテーマ、年間のテーマに礼拝、褒めたたえるということ、賛美ということが挙げられています。私たちはですねこの賛美というテーマに関して、礼拝というテーマに関して、一体どこにまっすぐな杖を見出していけばいいのか、まあ、この賛美ということはですね本当に教会を左右することですね。私たちが生きるこの時代、教会がですねもう世界中に満ちている、世界中に教会が建てられています。日本でも教会が建てられています。でもですねなかなかこの賛美における一致ということは難しい問題です。礼拝における一致ということもますます難しくなり続けている、そんな時代ではないかと思うんです。賛美ということに対する考え方が違う、礼拝ということに関する考え方が違う、スタイルが違う、これはですね本当に大きなことですね。考え方、スタイル、時にはこの問題は一つの教会を分裂させてしまうほどの、それほどのですね大きな問題だということができます。では私たちはこの賛美ということ、礼拝における賛美というテーマに関してどこにまっすぐな杖を求めていったらいいのか、もちろんそれは聖書になんです。でもですねどうでしょうか、皆さん賛美について、賛美のスタイルについて、礼拝のスタイルについて、 例えばですね、初代教会、イエス様が天に昇られた後に誕生した初代教会の礼拝の様子を聖書に求めていこうとしてもですね、なかなか断片的にしかですね、私たちはその様子を知ることができません。おそらく聖書の朗読ということが非常に重要視されていた、そしてそれが解き明かされていた、そのことはわかります。賛美が捧げられていた、そのこともわかります。でもどんなメロディーで捧げられていたのか、それはですね、わからないんです。あるいはパン先、生産式ですね、生産式がその礼拝の中心にあったということもわかります。でもそれがどんなスタイルだったのか、どのような順番であったのか、はっきりとはわからないんです。旧約聖書に目を向ければですね、レビ記に定められているように細々とした規定が一つ一つ明確に定められています、順番に至るまで。でも新約聖書に行きますと、そのような明確な規定というものをどこにも見出すことができないんですね。まあこれはある程度の自由がそれぞれの教会に与えられている、そのように考えることができると思うんです。2000年間の教会の歴史を通して、教会は時代を超えて地域を超えて世界中に建てられていきました。文化の違いがあり、気候の違いがあり、民族の違いがあり、民族性の違いがあり、そのようなあらゆる多様性の中で、神様がこの新約聖書を通して、初代教会の姿を通して明確な規定やそのスタイルを定めなかったということは、ある意味ですね、一つの神様の知恵のようにも思えるんです。その多様性が許されている、そのようにですね、考えることができると思うんです。世界中に公教会が広がっていく中で、福音が伝えられていく中で、教会が建てられていく中で、あえて明確な規定が定められていないということに、神様の知恵を見出すように思うんです。でも同時に、それは何でもありの自分勝手な礼拝が許されているということでは決してないはずです。じゃあ何でもいいんだということにはならないはずです。では私たちは礼拝における賛美ということに関して、まっすぐな杖をどこに求めていくことができるのか。今日開かれていますのは黙示録の5章です。お気づきの通りですね、この今年度に入りまして、この会堂の皆さんから向かって左側に掲げられているのが、ヨハネの黙示録5章12節、今日の箇所に登場する賛美の言葉です。使徒ヨハネが見た天国の幻、天上の幻、そこに展開されていましたのが、まさに礼拝であり賛美の光景でした。まあ、ある意味ですね、究極のまっすぐな杖、この捧げられている礼拝と賛美ということに関して、究極のまっすぐな杖を私たちはこの天上における礼拝、天国の礼拝の光景から見出していくことができるはずです。まあ、例年ですね、教会で掲げられています年間テーマ聖句からの説教というのは、少なくとも私が若い先生から引き継いでからですね、年度の最後のあたりに、終わり頃にですね、してきたんですけれども、でも今年度はですね、総会が終わりました直後のこの日曜日、この礼拝でこの箇所からの説教をすることにいたしました。1年間を通して、私たちがこの会堂に集い、この御言葉を目にし耳にするたびに、この御言葉を意識しつつ、この御言葉から礼拝について賛美について考えさせられ、教えられ続けながら礼拝を捧げるものとされていきたいと思ったからです。私たちの前に置かれたまっすぐな杖、今日の説教も3つの点に分けてお話をしていきたいと思っております。第1点目、それは中心はどこまでもということ。中心はどこまでもということ。第2点目は、ほふられた 子羊はということ、ほふられた子羊はということ、そして第3点目は私たちの礼拝と賛美ということ、私たちの礼拝と賛美ということ、この3点に分けてお話をしてまいります。まず第1点目は、中心はどこまでもということですけれども、開かれていますこのヨハネの黙示録という書、この書はですね、本当に不思議な書です。ヨハネの黙示録という書、不思議な書です。その書かれている内容や表現というのでいうものは、新約聖書の中の他の書と比べても明らかに異質なんです。他にですね、同じような表現や記述を見ることができないんですね、私たちは。この黙示録という書をめぐっては、実はですね、ずっと議論が続けられていて、何の議論かと言いますと、この黙示録という書を本当に聖書に含めてもいいんだろうかという、そういう議論なんですね。この聖書、私たちが目の前にしています旧約39巻、そして新約聖書27巻、全部で66巻のこの聖書、どの書が、他にもですね、この66章以外にもですね、たくさんの当時の文章というものが残されているんです。でもそんな中で、どの書が聖書としてふさわしいのか、教会はですね、会議を重ねながら、旧約39巻、そして新約27巻を選び出しました。実はですね、この形が確定したのは、そんなこう2000年前にもう決まっていたということではないんですね。このヨハネの黙示録をめぐっては、実はですね、本当につい19世紀、あるいは20世紀に至っても、この黙示録が聖書にふさわしいんだろうか、そういう声がですね、上がり続けているんです、いたんです。今もいると言えるかもしれません。あまりにもその表現が他の聖書とは異なっている。エゼキエル書にですね、重なるような表現を見出すことができますけれども、でも新約聖書に限るならば、あまりにも違いすぎる。この幻というものをどのように捉えていったらいいんだろうか。この黙示録という書のジャンルは一体何なんだろうか。初めの1章から3章までは確かに手紙として書かれている。でも4章以降の幻は一体何なんだろうか。そんな議論がですね、続けられているんです。それもそのはずなんですね。1章の最初を見ますと、これはヨハネ、あの使徒ヨハネがパトモス島という島で見た幻、まさに幻だと告げられているんです。ヨハネが幻の中で見せられた光景、それは天国の光景であり、同時にこの地上で終末と呼ばれる時代、終わりの時に起こる出来事の一つ一つの光景が、その内容として描かれていきます。はるかにですね、人の想像力や思いを超えたヨハネのですね、限られた認識力と表現力の中で、その思いを超えたその内容を必死に書き留めていったのが、この一つ一つの内容にあたりますから、終末に関する予言、天上の光景、その内容がですね、異質なものであるということは、ある意味、仕方がないと言いますか、当然のことなんです。またそのうちですね、許されますならば、一章から順に礼拝の説教で開いて、教えられていく機会が与えられることを期待したいと思いますけれども、今日はある意味ですね、いいとこ取りになるかもしれません。いいとこ取りと言えるかもしれません。この黙示録の5章、4章と5章を重ねて、この箇所から私たちにとってのまっすぐな礼拝、まっすぐな杖としての礼拝ということを教えられていきたいと思います。先ほども申し上げたように、この黙示録、始まりは ヨハネを通してイエス様ご自身がアジアにある7つの教会、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキア、この7つの教会にイエス様が宛てて書いた手紙が記されています。その一つ一つの状況、このヨハネがパトモス島にいる状況というのは、ローマ皇帝による迫害の嵐がいよいよ吹き荒れている、そのような状況下です。そんな状況の中で迫害を受けて苦しみを受けている、そんな教会に対してイエス様は、その手紙の最後には勝利を得る者、苦しみを受けてこの地上にあっては敗北しかけているような、そんな教会に対してイエス様は、しかしあなた方は勝利を得る者なんだ、そのようにですね、呼びかけるんです。呼びかけ続けるんです。さあ、そしてそのような手紙が書かれた3章まで、4章からはトーンが変わるんですね。トーンが突然変わります。そして展開されていくのがまさに天国の光景です。ちょっとですね、今日先ほど読みましたのは5章ですけれども、4章の1節をご覧ください。この4章の1節をご一緒に声に出してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの黙示録4章の1節、はい。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。今ヨハネが立っているのは天に一つの開いた門、この門の前だというんです。そして呼びかけられたヨハネがその声の通りに登っていって、その門の中に入ってみた、その光景が続く4章の2節に記されています。2節と3節をご一緒にお読みしましょう。黙示録4章2節3節、はい。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目能のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。はい。覚えていらっしゃる方々が多いのではないかと思いますけれども、2年前の教会の収容会、地震があった年ですね、地震があった年の収容会、お迎えした伊藤昭雄先生が日曜日の午後に開かれたのが、まさにこの黙示録の4章のこの箇所でした。天の門の中に入ったヨハネはすぐにその天の御国の中心に目が向くんです。ヨハネが見た天国の幻、その中心、真ん中にあったのは一つの御座であり、そこに座っておられるお方でした。このお方、このお方の様子を表すためにヨハネはありったけのですね、自分自身にとっての輝く宝石ですとか、あるいは虹、そのような表現を使って表そうとしています。本来とても表しきれるお方ではない。続けてヨハネがその視野を広げるときに見たものは一体何であったか、続く4節もご一緒にお読みしたいと思います。黙示録の4章の4節、はい。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた、はい。 まあ、この24人の長老というのが一体どんな存在なのか、何者なのか、はっきりとはですね、わかりません。十二部族、イスラエルの十二部族を代表する長老たち、それに加えて、あの十二弟子たち、そんな存在を象徴しているとも、いろいろ言われますけれども、はっきりとはわからないんです。ただこの24人の長老というのが、この地上における権力を象徴しているそんな存在であるということはなんとなく分かってきます。さらに5節6節をご覧ください。5節にはこうあります。ミザから稲妻と声と雷鳴が起こった。7つの灯火がミザの前で燃えていた。神の7つの御霊である。御霊、聖霊なる神様。まあ、7つですね、御霊は7ついるということではなくて、7つというのは完全数ですから、その完全数を表して御霊の完全さというものが表されていると思われます。さらに6節には変な存在がいますね。御座の前には水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。今ですね、岩手大学の池に行きますと、そこにはですね、カエルの卵が満ちているんですね。カエルの卵、先日息子がですね、そのカエルの卵をバケツに入れて持って帰ってきたんですね。まあ見れば見るほど目みたいですよね。こう一つ一つの黒いのがうわーっと並んでいて、池全体がですね、まるでこう目に満ちているかのような、そんなですね、私も時々子供と一緒に行って眺めるんですけれども、そんなことを思い浮かべながら、この変な生き物、4つの生き物を想像するときにですね、まあこういう表現使っていいんですかね、気持ち悪いですね大地の生き物は獅子のようであった。第二の生き物はお牛のようであった。第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶ鷲のようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。不思議な存在です。しかしこの四つの生き物がこの黙示録を通してですね、重要な役割を担っていくことになります。まあ、この目というのも何かの象徴のように思われます。天上の出来事、そして地上の出来事をすべて見逃すことなく見通していく、そのような目のようにも思えるんです。ではこの4つの生き物が一体何をしていたか、4つの生き物が一体何をしていたか、彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けていたというんです。8節のこの後半、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。この光景を見ますと、聞きますと、あの預言者イザヤが幻の中で見た光景とも重なるように思われます。では24人の長老たち、もう一度登場ですけれども、24人の長老たちが一体何をしていたのか、じゃあ10節と11節はご一緒にお読みしたいと思います。黙示録の4章の10節と11節、はい、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。ひれ伏して拝み、彼らは冠を投げ出して賛美をしたんです。冠を投げ出して、自分たちに与えられているすべての権力を御座の前に投げ出して、そして賛美を捧げた24人の長老たち。 そんな光景が展開していきますけれども、5章に入りますと、今日の先ほど読んでいただいた箇所ですけれども、5章に入りますと、御座におられる父なる神、その前にいる御霊、七つの御霊に続いて、子羊としての御子イエス・キリストが登場します。ヨハネは5章においては、この子羊に向かって、あの4つの生き物と24人の長老たちが一緒になって礼拝を捧げ、賛美を捧げる様を目撃するんです。5章の8節から10節までをご覧ください。8節から10節まで、8節にはこう書かれています。彼が巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。この香は生徒たちの祈りである。賛美と祈りとが捧げられているんです。そして続く9節と10節に、この4つの生き物と24人の長老が声を合わせて歌った賛美のその言葉が記されています。ご一緒にお読みしたいと思います。9節10節、はい。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。はい、さらにです、この4つの生き物と24人の長老たちの賛美、それについてさらにヨハネがその目を上げて視野を広げるときに、最初はですね、最初は中央にあった御座に目が止まっていたんです。でも目を広げて、目を上げて視野を広げるときに、そこに24人の長老たちの御座と座と、そして4つの生き物がいるのを目撃した。彼らが礼拝を捧げるのを目撃しました。さらにヨハネが目を上げて視野を広げるときに、ヨハネが見たもの、目撃したものは、この御座、24人の長老、4つの生き物を取り囲んでいる御使いの大軍勢だったんです。11節以降にそのことが書かれていきますけれども、御使いの大軍勢、その数万の幾万倍、千の幾千倍、つまりは全く数え切ることができないということですね。この御使いたちが大声で叫んで賛美したのが、私たちがここに掲げています5章12節の賛美の言葉です。ではご一緒に5章12節を読みしましょう。はい。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。さらにが続きます。ヨハネの耳は、その天使たちの賛美、御使いたちの賛美だけではなくて、しかも天上だけ、天国だけにとどまらずに、ありとあらゆる被造物が捧げる賛美の声を聞くんです。13節14節、また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。この圧倒されるような4章から5章の記述の中で、あらゆる被造物、そして御使いの大軍勢、4つの生き物、24人の長老たち、ここに登場するあらゆる存在による礼拝と賛美は、すべてこの御座におられる父なる神、御霊なる神、そして御子イエス・キリストに向けられているということがわかるんです。 ここに私たちが捧げる礼拝にとってのまっすぐな杖の一本目を見出すことができます。私たちが捧げる礼拝、賛美のまっすぐな杖の一本目、それは礼拝の中心、賛美の中心はどこまでも神様ご自身であるということです。その礼拝、そして賛美はひたすらにその中心におられる神様に向けられているということなんです。私たちが捧げています礼拝ということを重ねてですね、考えていきたいと思うんです。それは人が中心の礼拝であってはならないんです。もちろん私たちは人である私たちが捧げる礼拝ではありますけれども、その中心に人が居座っていてはダメなんです。説教者が中心であってはいけないんです。もちろん説教者は神様の御言葉を解き明かすための一つの役割を担いますけれども、御言葉の宣言を伝えるための役割を担います。でも教会の中で、そして礼拝の中で最も意識されるのが説教者であってはならないんです。説教者を通して語っておられるお方に思いを向けなくてはならない。あるいは礼拝を捧げている自分自身、礼拝を捧げている自分自身に思いが向けられていく。確かにそういう面はあるんです。私たち神様の御前に礼拝を捧げるときに自分自身の内を探られていくんです。でも賛美を捧げる自分によってはならない。そういうことがですね、起こり得てしまいます。感情的な高まりの中でですね、神様ご自身、その全てを向けている神様ご自身にではなく自分自身に酔ってしまうということが起こり得てしまいます。その祈りを捧げるとき、賛美を捧げるとき、献金をするとき、奉仕を捧げるとき、この礼拝を捧げるとき、それらすべてがこの礼拝の中心におられるお方、天の御座に座しておられるお方、目には見えなくとも私たちをこの礼拝の場へと招いてくださり、賛美の言葉を、祈りの言葉をこの唇に授けてくださるお方、御言葉をもって私たちに語り、私たちの罪の許しを宣言し、心を平安と希望で満たし、この礼拝の場から送り出してくださるお方、三位一体の神様ご自身にこの礼拝のすべてが向けられているということを覚えたいと思うんです。私たちが捧げている礼拝、賛美、その杖が曲がってはいないだろうか、このことを問われたいと思うんです。さあ、そして今日の2番目の点です。中心はひたすらに神様ご自身であるということを覚えましたけれども、今日の2番目の点です。先週専門学校の講義の際にですね、この近くに住んでいる一人の学生から言われたことがあったんです。先生、教会の前に掲げられている言葉が怖いですと言われたんですね。あ、じゃあそうかなと言いながら帰ってきましたらば、ほふられた子羊はですね、掲げられていまして、確かに怖いなと思いました。自分でつけたタイトルとはいえ、でもですね、怖いんです、確かに怖いんです。でもこのほふられた子羊という言葉こそが私たちの前に置かれた2本目の杖なんです。2番目の点はほふられた子羊はということです。黙示録5章の前半、ヨハネは激しく涙を流します。不思議な光景ですね。5章の始まりはですね、御座に座っておられるお方、神様の右の手に巻物があるのをヨハネは目にするんです。不思議な巻物です。それは内側にも外側にも文字がびっしりと書き記されていて、7つの封印で封じられていたというんです。この巻物、これも幻の中で一つのですね、こう象徴を表す不思議なものですけれども、 やがてですね、6章以降、この巻物が一つ一つその封印が解かれていくにつれて、この世の終わりの出来事、終末における出来事が一つ一つ実現していく、その様が描かれています。しかしこの5章の前半、この巻物を誰も解くことができない、天にも地にも地の下にも誰一人この巻物を開くことができる者はいない、見ることのできる者がいなかったというんです。そのような状況を前にしてヨハネは激しく泣いていたと言います。そんなヨハネの耳に響いたのが5章の5節、長老の一人、あの24人の長老の一人がヨハネに対してかけた言葉でした。泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。いや、ただ一人この巻物の封印を解くことができるお方がいる。その方とはユダ族から出た獅子でありダビデの根、切り株、ダビデから別れ出たその子孫であるイエス・キリストということですね。ヨハネの耳はユダ族から出た獅子という言葉を捉えました。そんな言葉を捉えながら、耳にしながら、目を上げたヨハネが見たものが一体何であったのか。そこにいたのは威厳に満ちた獅子、つまりライオンではなかったんです。吠えたけるライオンではなかったんです。そこにいたのはほふられたと見える子羊であったというんです。実は黙示録全体を通してこのほふられた子羊というのがこの黙示録を貫く最大のキーワードになっているんです。子羊という存在はいろいろな形で登場します。子羊の命の書に名が記されたものこそが勝利を得るものだと繰り返されます。終わりの方に行きますと、子羊の婚礼というその不思議な表現が現れます。あるいはこの黙示録全体を通して獣と呼ばれる存在とこの子羊との戦いの様子が描かれていきます。繰り返しになりますけれども、言うまでもなく、この子羊とは私たちの救い主であり誠の王であられるイエス・キリストを表しています。聖書の中でこの子羊という存在について考えていくときに、旧約聖書において登場してくる子羊というのは生贄のために捧げられる、まさにほふられる子羊です。人々は自分の家畜を祭司の前に、神様の御前に連れてきて、そしてその家畜をほふります。子羊の血が、捧げられる子羊の血が流されることによって、人々はその命の犠牲の上に自分の罪が許されたということを覚えるんです。罪の許しを得ていったんです。新約聖書においてはどうでしょうか。まさにそのほふられた子羊として、あのゴルゴダの丘の上に立てられた十字架の上で全ての罪を背負ってイエス様が血を流して死なれた、このことと重なっていくんです。このイエス様の血が、ほふられた子羊としてのイエス様の血が流されたことによって、私たちはこのお方の犠牲の上に、命の犠牲の上に罪の許しを得た、命が与えられた、そのことを知るんです。ゴルゴダの丘の十字架、それは一見すると神の敗北のようにも見えたことでした。この光景を目撃した当時のほとんどの人が十字架上で裸で死んでいった、下着さえも奪われて裸で死んでいった一人の男が、いや、最後に身にまとっていたのは弱さでしかなかったと、弱さと屈辱でしかなかったと思ったはずです。でもこの十字架上に現れた弱さからこそ、あらゆる神の力と、まさにここに書かれている通り、あらゆる神の富、知恵、勢い、誉れ、栄光、賛美が溢れ出た、そのことを聖書は私たちに告げているんです。 24人の長老、4つの生き物、御使いの大軍勢、そして全ての被造物が皆こぞってこのほふられた子羊であるイエス・キリストに向かって賛美と礼拝を捧げている。そのことを考えるときに、私たちも同じようにこのほふられた子羊であるイエス様に賛美を、礼拝を捧げるためにこの場に集っているということを教えられるんです。私たちの主がほふられた子羊であるということを深く覚えたいと思います。黙示録に登場するこの子羊は、羊飼いによって導かれる羊そのものではなく、この子羊こそが民を導く牧者であり、まことの王としてのキリストであるというその事実です。黙示録にはこの天と地にあって繰り広げられる戦いが次々と記されていきます。それは獣と呼ばれる存在と子羊との戦いなんです。普通に考えますならば、獣と子羊が並びますならば、獣の前に無力な存在でしかないはずの子羊だと思うんです。ヨハネがこの黙示録を記した当時は、先ほども申し上げましたけれども、教会は苦難と恐怖の中に置かれていました。あのネロ帝から始まった大迫害、ヨハネが生きたこの時代にはその迫害は熾烈を極めていました。皇帝による迫害の中で殉教の死を遂げていくクリスチャンたちが後を絶ちませんでした。ヨハネ自身もこのパトモスという島に流された身でした。一見この地上を支配しているのは、ヨハネや当時のクリスチャンたちが見回すときに、この地上を支配しているのはまさに獣に象徴される罪の力のように見えたはずです、思えたはずです。でもヨハネが見た幻、そのような状況の中で見た幻、この4章5章だけではなくて、この黙示録全体を通して表されているのが、この無力にも思える子羊があらゆる罪の力を打ち破って勝利を収めるというその姿だったんです。まさに十字架は無力の中から輝き出た神の勝利の象徴でした。時代を超えて私たちが生きるこの現代社会のことを、現代社会に思いを向けるときに、私たちもまさにこの社会を支配しているように思える罪の前に、罪の力の前にうめくものです。さまざまな罪の傷跡、爪痕の前に私たちはうめくしかないように思えるものです。私たち自身のうちにある罪を覚えて悲しみを覚えるものです。でもそんな私たちがこのほふられた子羊に礼拝を捧げるたびに、無力の中から輝き出た神の勝利、どのような苦難の中にあっても私たちを罪の支配から救い出してくださった神の愛と力とが確かなものであることを、いつでも何度でも繰り返し思い出すことができるんです。聖書は逆説に満ちています。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから、イエス様はおっしゃいました。悲しむものは幸いです、その人たちは慰められるから。そのように語りかけてくださる主の声を、私たちは礼拝を捧げるたびに聞くものとされていくんです。同時に私たちがこのほふられた子羊であるイエス様ご自身のお姿の中に、私たちは礼拝を捧げるもの、賛美を捧げるものとしての私たちにとってのまっすぐな杖を見出し続けます。この世の権力を求めず、どこまでもへり下り、神と人とに仕えられ、十字架の死にまでも従われたイエス・キリスト、私たちも仕えるものとしてこの地上にあって、和解をもたらす使命を与えられたものとして、自分を高めるためではない、主の前にへり下って賛美と礼拝を捧げるものと されていくんです。さあ、そして今日の最後の点、私たちの礼拝ということをごくごく短くお話しして今日の説教を閉じたいと思います。先ほど私たちは礼拝の広がりということを初めに覚えました。御座の周りにいる24人の長老たち、4つの生き物、天の大軍勢、御使いの大軍勢、そしてありとあらゆる被造物、まさに宇宙大に広がるこの礼拝、この礼拝中心におられる方、三位一体の神に向かって捧げられている礼拝と賛美、このヨハネが幻で見た礼拝と賛美の光景は、私たちが今日も捧げていますこの礼拝と決して無関係ではないんです。私たちがこの地上にあって、この盛岡の上田の三丁目というこの場所にあって捧げる賛美と礼拝も、またそれが中心におられる神に向かって捧げられているものである限り、私たちのこの賛美の声もまた他のあらゆる被造物による賛美の声とともに、天上における賛美に加えられていき、重ねられていき、私たちが捧げる賛美はこの場所だけにとどまるもの、終わるものではなく、あらゆるところから立ち上る賛美とともに天の御座に向かって捧げられていくということを覚えたいと思うんです。この天上の賛美の中で繰り返されているのが、ふさわしいお方、賛美を受けるにふさわしい方、その封印を解くのにふさわしい方、ふさわしいという言葉でした。栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方、確かに主はふさわしいお方、しかし私たちのことを思うときに、賛美を捧げるにふさわしくないものであることを思わされます。しかしそのような私たちを憐れみをもって愛し、ほふられた子羊の血をもってあがない、ご自身のものとしてくださり、この口に賛美を授けてくださるお方、このお方の許しの中で私たちは礼拝を、賛美を捧げ続けるんです。1年間掲げられるこの御言葉ですけれども、私たちは礼拝を捧げ続けるたびに、そして日々の歩みを通して、まさにほふられた子羊こそが力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方であることを教えられ続けていきたいと思います。そして私たちが教えられ続けていく中で、賛美を捧げるものとしてふさわしく、ほふられた子羊イエス様によって変えられ続けていく中で、私たちの曲がった杖であるはずの賛美と礼拝が、まっすぐなものに近づけられていく、真実の礼拝へと変えられていく、そのことを味わい続けていきたいと思います。心からの賛美をお捧げいたしましょう。一言お祈りします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。私たちが今朝この場にあって捧げている礼拝を、あなたは天の御座にあって受けておられます。私たちが捧げた賛美、捧げようとしている賛美のその言葉を私たちの口に授けてくださり、また私たちに賛美を捧げる心をお与えくださり、私たちの思いをご自身のもとへと引き上げてくださる方であることを覚え、心から主の御名を褒めたたえます。ふさわしくないものを憐れみによって、愛によってふさわしいものと変えてくださる、その神様の贖いの御業にすがりつつ、心からの賛美と礼拝を捧げるものとさせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。